ビゲーターの今野花子です。林正隆の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正隆がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは質問です。入社1年目の営業職です。私の尊敬する営業の先輩から、若い営業は数をこなせと言われますが、理にかなっているとは思えません。林さんはこのような営業についてどのように思われていますか、
うん、
という質問です。
なんかこの新人の時言いそうな、なんかセリフだよね、これ。まずこのね、あの新人君はね、先輩のこと尊敬しないんだよ。そもそもが。
うん、
あの自分が本当に尊敬してるね、その人から言われたら、うん、理屈に合おうが甘いが、人ってね、そこを聞こうとする、これはもう習性を持ってる、うん、そもそもはね、これは人間の習性なんだよ。いや、まず尊敬しないんだよね。うん、で、まあ、尊敬しないってことはちょっと、置いといて、
はい、
この理屈にかなってないっていう、その理屈って何なんだろうなっていつも思うのね。要するに自分の体験値、経験値がない中で理屈をどう、うん、その組み立てていくのか、
うん、
要は何も知らないのに、まあ、簡単には掛け算分かんないのに、ね、じゃあ10桁のじゃあ掛け算の計算ができるかって言って、うん、できないじゃん。
絶対できない。
絶対できないよね、うんうん、だから彼 の, その人生そのものが多分ずっとこうやってなんかこの理屈で生きてきてるんじゃないかなと。しかも自分の枠組みの中でね、
うん
うん、まあ、営業がどうこうという前に、多分彼自身の生き方、まあ、これが今の現代でいうと、まあ、そういったことがまあ普通になってるのかな、
うん
うん、なんかそういう、ね、人が最近多いのは確かだよね。まあ、僕らの時代はまだそうでもなかったけど、その前の時代だから、我々のまあそうね、親父たちの時代の時には、うん、まあ理屈がどうのこうのなんて二の次三の次だと。
へ
え。まず上から言われたことは全てだった、
うん、
まあ、体育会系っていうのはまだそこは残ってる、まあ、
そうです
ね、うんうん、でそれはね、あのやっぱり一理あってね、要するに枠組みが非常に狭い、経験値もない中で、あのいくら自分で考えようとしてもなかなか難しいことがある世の中には。その時に、まあ、先人がやってきたこと、うん、これをあのやっぱりまずやってみるっていうのはすごく大事なことでね、まあ、今営業のことであの書いてあるんで、まあ、営業のことに触れておくとね、
うん、
じゃあ営業はね、数だって、これ昔から言われてたんだよ。
へえ、そうな
の。昔から言われてたの。それこそ ね、
うん、
あの犬もね、歩けば棒に当たると、犬棒セールスでよく言われたんだけども、ね、10件よりも11件20件、ね、あのいかに多く数を回るかっていうことを、あのこれは昔から言われてた。で確かに、じゃあ効率がいいかどうかってのは置いといて、全てね、まあ、特に営業もそうだけど、あの仕事ってのは効率でものを見るべきじゃないんだよ、本来は。
そうなんですか、うん、でも効率がいい方がやっぱりいいって思っちゃう、
うん、なんでそう思うかって言ったら、うん、どっかに楽をしたいって気持ちなんだよ、
うん
ね、で確かに効率性っていうのは、例えば経済の見方でするとね、うん、じゃあ経営指標の中には効率性とかあるわけよ、生産性とか言うでしょ。でも1年目の人間で効率とか生産性がないんだよね、
うん
うん、とにかくバッターボックスに立ったことない人間が、ね、バッターボックスに多く立つことは理屈に合いませんなんて言ってるのと一緒だよね。本当にそんな程度の話を今してるんだよこれ、
う
んうん、まず立ってみて、うん、その本当にプロ の, そのスピード感とかね、うん、まず馴染むべきなんだよ、
うんうんうん、
でそこにまずね、馴染まない限りはバットも触れやしないよね。そのぐらいやっぱりプロの世界って、まあ普通の学生から社会出た時っていうのはギャップがあるんだよね、うん、そのギャップを見るために数をこなせって、
うん、
まあ、あの本来であればそういうような言い方をすれば多少なりとも分かりやすいんだろうけどね。
そうですね、
うん、
その数をこなせの意味が分からないからこそ、
うん、
こういうふうに思っちゃうのか。
そう、だからこれは我々の時代もそうだよ。やっぱり数をこなすことからやっぱ始まるんだよ。でだんだん矛盾を感じるから、
うん、
こんなにやってんのになんでこんなに契約もらえないんだろうとかね、
うん、
こんなことやって何の意味があるんだろうとか、
うん、
実はそこから始まるんだよ実は。
その時ってこうどういうふうにこうモチベーションを保ってばいいんですかね。なんか新人の時僕も思ったんですけど、うん、なかなかこういい話が出てこないと、うん、このままずっと出ないんじゃないかとかって思いながらやる場合もあったりするじゃないですか、
うんうんうん、
その辺はどういうふうにこう切り替えていったらいいんですかね。
あの身近なところにやっぱりね、目標を置くのが一番早いと思う、うん、身近なところ、例えば今日を何件回るとかでもいいんだよ。 うん、だって基本的に新人に本当の成果を求めてないから、
はい、うん、まあ、できなくて、
まあ、できなくても新人なんだよ、うんうん、でも実際にはそれだけ決めたことができるかどうかを見てるわけよ。
うん、
実際大きな業績を上げることなんてまずないから、
うん、
でもそれはその彼の3年後5年後10年後、うん、こうやって見て会社っていうのは、そういったまず最初に数やれって言ってるわけよ、
うんうん
うん、それは精神性をね強くすることもあるだろうし、うん、あるいはそのやっぱり彼がどれだけ粘り強さがあるのかとかね、うん、そういう見方もあるだろうし、まあ、もっと言うとその組織においては適材適所っていうのがあって、彼は今営業だけどももしかして営業じゃない方がいいかもしれないじゃん、
うん
ね、だからいろんなことをやっていくとね、はい、この数こなすってすっごいね分かりやすいんだよね。
うん、
うん、でまあ僕もその、前職時代にはこういったその、まあ、もちろん自分でもやってたし、その自分マネージャーになった時には新人とかもこういうね、はい、ことをやらしたわけですよ、はい、そうするとね面白いのはね、うん、とにかく名刺獲得キャンペーンでやらすんだよ、
うん、
そうするとね本当に考えるやつは考えるんだよ。何枚ぐらいもらってると思う、ただ名刺だったら。
えどれくらいで
1日で
1日に、
うん、
50枚とか
ね、うん、1000枚もらってくるんだよ本当に
どうやって、
え、うん、簡単だよね。一番名刺がくれるところどこなのか考えるんだよ、
うん、
どこだと思う。その彼女の女性だったんだよね。どこが一番もらえると思う名刺。
あ
パッと気づかないよね、
うん、
これねどこ行ったかというとね、生命保険会社なんだよ。
へ、
生命保険会社の各事業所に行っていっぱいいるよね、おばさんがね、大体ね30人とか50人とか多いとか100人ぐらいいるわけよ。全員くれるって。
へ
え、名刺を簡単だって、1000枚なんて、
うん、
っていう子もいれば、要はどういうところに行けば名刺がもらえるんだろうって考える子もいれば、
うん、
どこに行けば一番コンタクト数が増えるのかって考える人もいるわけよ、
うん、
その子何やったかって言ったらエレベーターで上下しただけ。
へえ、
もう1000枚なんて簡単だって。
すごい、
うん、だからそれは知恵だよね。
そうですね、うん、考えてる。
そうで、そういう人もいればね、うん、本当に愚直に一軒一軒こうやって回ったりするの、うん、それは数少ないね、やっぱり、
ね、
2、300しかいかないよね、うん、でも2、300でもやっぱりそれはやっぱ汗をかくわけよ、
うん、
でもどちらかというとそういう方法がやっぱり泥臭い営業に向いてるかもしれないし、ね、
うんうん、
でそういうアイディアを出す子は企画の方が向いてるかもしれないしやっぱあるんだよね。
あ、
そういうだからまず数ということにフォーカスを当てて、やっぱり会社っていうのはやっぱり身を包む、うん、そうやって考えても結構面白いでしょ。
面白い。
じゃああれですか、じゃあ自分で一日一日こう決めてった目標をどれだけクリアできるかっていうことにフォーカスを当てた方が、
うん、
自分にとっての成長が早かったり納得感あるってことですか。
うん、まあ、成長が早いということよりもモチベーションは続きやすいわな。
あ、なるほど、
うん、で特に、一人でやるのは大変だから、うん、やっぱり同じ営業所なら営業所で新人が何人もいた方がやりやすいしね、あるいは新人で、まあ、大きな多いほどやっぱこのどうか競争意識が働くから、
うん、
まあ、やりやすいのはやりやすいよね。一人でやるのは結構つらいよ、
うんうん、
まあ、ここで多分こういう悩みに陥ってるのはもしかして一人でやってる可能性もあるけどね。
うん、
うん、そういう時はね自分が、その会社で例えば一人かもしれないんだけど多分周りにはいるはずなんだよ。
ああ、この似たような環境のこと。
あ、だから例えば自分が、まあ学卒で新卒だったら友達いるわけじゃん。友達だって営業やってるやついるでしょ、
う
ん、そういうやつとはちょっと情報交換したりとかね、
うんうん、
身近な人間とやっぱ情報交換、同じ立場の人間ね、でどういうことやってるみたいなところをやっぱりこのやっていくと、まあ大体似たり寄ったりだよ、
うん、
大体新人でやることでカバン持ちやるか、それ飛び込んで数でやるかしかないんだから、
うんうん、
あとそ営業でやることないんだもん最初の頃って。
そうなんですね、
うん、逆にそれができないと、じゃあ本当に泥臭い営業も含めてね、じゃあ本当に営業できるかってできないんだよ、うん、そこで頭で考える人間難しいんだよ、
うん、
で何が起こるかというと、すぐに何かやってみてうまくいきません、そうするとまた考える、
うんうん、
こうすればうまくいくんじゃないかって、はい、その思考性は悪くないんだけど、うん、でちょっとうまくいかなかったらすぐ変えたがる、そうすると何やっててもうまくいかないんだよ、うん、そうすると何が起こるかというと自分はこれ向いてないやつになっちゃうんだよ。
じゃあちょっと続けてみることっていうのも大切ってことですか、うまくいかなくても。
大事だね、うん、まあそうね、最低3ヶ月ぐらいやってみないと。最低だよ、
うん
うん、あ、3年も逆に数だけこなせるっていう営業ないから今時、
うん
うん、まあ、3ヶ月ぐらいは、まあ、普通にあるけどね、
うん
うん、まあそういうふうに考えると、この彼にやっぱり言いたいのはね、理屈がどうこうという考える前に、 うん、まず言われたことをやってみる、言われたことをやってみた時に結果が出なければまた考えればいい、
うん
うん、でも期間を決めた方がいいと思うね、うん、だからその先輩、まあ一応尊敬するね、先輩がいるとすると何ヶ月ぐらいやるんですかっていうことを考えます、
うん、
それいい質問ですね、
うん
うん、
でそれをまずやってみる、それはもう、自分で物事を考えずにな、言われたことだけをやる、うん、でうまくいかない人間は言われたことをやらないんだよ、言われもしないことをやって、うん、言われたことをやらないのがうまくいかない人間の傾向なのね、
うん
う
ん、
うまくいく人間っていうのはとりあえずやってみる、
うん
うん、まあ、とりあえずやってみるってことがね、いかに大事なことなのかっていうのはこれは先人がやってきて、そちらの方がうまくいく確率高いから言ってることなんでね、まあ、それはね、ぜひ信じてもらって、ぜひともこのね、尊敬する先輩が言われたことをまずやってみるということをね、はい、まあ、心がけてほしいなと思います、
はい、そうですね。林さん、大月さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。Facebook も立ち上げましたので、ぜひご覧ください。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。